こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
深月ゆりやです。
本日は梢をたどることについてです。
はい、梢をたどる、また興味深い図ですね。経済の灰、灰なんですね。それが消費税が不公税であるというのは、これは私は大賛成ですね。うん、消費税はまさしく今庶民の生活を苦しめる税ですよね。不公税だ、はい、そうですね。
そうですね。で、
はい、
この消費税というのは、この、なんだろう、人々の前向きな経済にね、はい、から税金を取ろうというね、うん、あの、不幸な税金なんですよ。
はい、はい、おっしゃる通り。うん。
それに対して、その、私が本当に税金を取るべきなのは、だから、あの、金融的なものからですね。
はい。金融的なもの。はい。
うん。で、その金融、
まあ、投資信託とか、金融商品とか。
まあ、でも一番金融益で大きい益って何かっていうと、比較益なわけですよ。
ああ、比較益。なるほど。
あの、それはつまり、だから、はい、空売りとか、外国為替とかですよね。はい、
ああ、空売り、そうですよね、うん。うん。
それはつまり、よそと比較してもっといい株があるから、この株は落ちるだろうと予測をして、その通り落ちたら、その売り買いの順番を逆にしたらですね、儲かるというもの、はい。で、あるいは外国為替もそうですね。あの、この通貨が落ちるとしても、はい、向こう側のどこかの通貨は相対的に上がるとしたら、そちらを買えばですね、
はい、
そういう売り買いにすれば利益が出るという。
はい。
で、そういったものが、あの、実は金融利益のほとんどの部分ですよね。うん、だから、金利の部分というよりか、そこの部分の大きいわけですよ。
なるほど。うん、そうですよね。うん。うん、まあ、空売り、特に外国資本の空売りでの利益は大きいですから、その方が、日本国民から税を取らずに、外国資本から税を取って、政府が儲かればいいってことですよね。いいですね。
外国資本、まあ、日本はあまり得意ではないですかね、何かと比較をするというような売り買いですね。
はい、はい、
うん、だけど、まあ、そこからですね、あの、関係する国に、その、はい、そこからだからその利益の半分ぐらいを、
はい、
関係国に、あの、還元すればいいのではないでしょうかね。
はい、
あの、そしたら、うまく経済が回るし、ましてや、だからそういった利益を戦争に直接融資をするとかいうことは、とても火に油を注ぐ行為ですよね、っていう。
はい。
うんですよね。
はい。
そういった感じがしています。それと、その、この図ですよね。この図が、あの、はい、正方形型に変わったんですよ。八角形型に変わったんですよ。あの、その、ゲジゲジの形をしていたものがですね、はい、あの、丸くなったんですよ、形が。
なるほど、それはまとまってきたってことですよね。完成形に、バランスの良い完成形に近づいたってことですね。
そうですね。
はい。
そので、この PDCA サイクルっていうのは、だから水と風の成分ですよね、っていうことです。
はい、
それが
水と風の成分。はい、
そうなんです。その風が吹いたらお金が儲かる、その水が流動性っていうような感じですよね。
はい。
で、そのお金が、その形のあるところとないところと、そして葉と枝とこうくるくる回るよというところです。
はい。
ただその通り道ですよね、その通り道の骨格の部分がこの火と地なんですよね。
はい、火と地。ああ、なるほどね。
火という
のが火と地。はい、
そうです。火というのが、このいわゆるこう茎の部分ですね。茎の部分が火ですよね。はい、で、そしてその葉っぱのところですよね。うん、これが地ですよね。つまり水と風がいくらあっても、はい、地面がなければ、はい、面にならないというところ、面にしてくれるところが地ということですね。
はい。
うん、それをみんな一つの世界って言ってるわけですよ。
なるほど。
うん。
うん。
そして、だから、いろいろな、いろいろな梢の中で、
はい。
その、どれが真ん中になって、どれが希望につながるかというのは、結構運次第なところがあるわけです。
はい。
これは現実の木を見てもわかるんですけれども、その、幹が二股に分かれていて、
はい。
どちらが本流になるかわからないといったこともあるわけですよ、木っていうのは。
はい。
なので、運次第なんです。だから、
おお。
こちらの梢が天に近
うん。
づくかなと思って違っていて、別のものが天に近づくことってのはあるわけですよ、木の中で。
うん。なるほど。
うん。
別のものが天に近づく。ああ、そういう、なんとか
そう
予
です
想
ね。
外の自然の力が働くっていうことですね。
木の幹の形ってまっすぐではないんですよね。
そうですね。うん。
刈って枝だった部分が太くなっていって、そのまま天に登っていくこともあるわけです。
はい。まあ、
だから
そうですよね。
そういった運という部分があります。
はい。まあ、予想外の方向に、自分自身も多分予想外の方向に行ってるんでしょうね、それは。うん。
だから幹が、ほぼ直角に横に出ていたのが、キュッと曲がって、また天の方に向かっていくといった形をしていることがあるわけ
はい。
です。で、そういったことも私もよくありまして、だから、これが本流と思ってなかったものが本流になっていったってことはあるわけ
はい、なるほど。
です。で、それは私にとってやっぱ数学の道だったなと思うんです。
数学の道が。
私はだから数学というと理系的にですね、かっちりと空間を描くような数学が数学らしいと思い込んでいたんですけれども、なんていうのか、商業的に時系列を捉えるようなこう数学ですよね。商業的な数学の方が、数学の先生もより数学的に伸びるよと言っておっしゃっていたんだけれども、時間はかかるけれども、で、私もそちらの方面が伸びてきて、やっぱり数学がわかるようになってきたなってい
なるほど。
う。ただいわゆる理系数学の空間をきれいに描ききれるような数学を太い幹と思っていたら、実は枝葉のようなものの方が天に向かっていったっていう経験ですよね、それが私の。
ああ、なるほどね。まあ、そういうことはきっと、もう誰しも経験することなんでしょうね。
で、そういうことを思いまして、それが梢をたどるということです。
まあ、小杖をたどる。
そのどれかの梢が、本当天に向かって、希望に向かっていくということがあり得る
ど
と
れ
いうこと
かの
なんで
梢が、なるほどね。まあ、今自分自身が中心の軸を置いてる道とは限らないってことですよね。
す。そうですね。だから、トライをしてみるべきかなと思う。
そうですよね。何でもトライをしてみて、まあ、実はそっちの方の幹が手をたどるかもしれないってことですよね。
そうです。そしてこれは個人もそうだし、人類もそうですよね。人類もこれが王道だと思っていたものから、少し枝葉のようなものだったものが今本流になっているということも数多くあるわけです。なので、そこは柔軟に捉えていけば、人類の未
柔
来を
軟に。そうで
開
す
け
よ
てい
ね。
くだろうなと思います。
まあ、新しい視点を持つといろんな視点が、いろんな世界が広がっていくんでしょうね。
ただそれがだからどこかが幹になるってことなんです
そうですね。
よ。そういう未来を感じていければいいなと思う、梢の中から。
そうですね。まあ、梢をたどるということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。